皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は成功は荒れ地の開墾からです。今本当に日本もですね、随分行き詰まったというような話でありますね。ヨーロッパもアメリカも金融を中心に相当行き詰まってきて、中国もバブルの崩壊が始まったと。やっぱりこういうのを見てると、80年代の後半から90年代前半のソ連東欧の崩壊っていうのがですね、なんか一つ頭によぎってきますね。結局ソビエトもですね、財政再建はできなかったですね。増税なんかですね、やろうとしてもできなかった。で、改革をやった。日本で言えば小泉竹中改革みたいなことをやった。しかしそれは失敗したわけですね。で、同時にでもそこで新しい人たちが入ってきた。西側とその組んだ人たちが入ってきた。で、彼らが事実上明治維新みたいな形でですね、革命を起こしたのがあのソビエトの崩壊、という部分だったと思うんですね。で、しかしその時ですね、本当にそのソ連統合というのは競争力が極限まで落ちていたんですね。でもそれでもやっぱりそういう古い、まあ競争力の非常に低い人たち同士で、まあ原料ですか、製品のやり取りをして経済がなんとなくこう回っていたんですけども、最後ソ連崩壊とともにですね、まあそういう古い人たちのネットワークも崩壊したと。だからみんな何もないままに放り出されたわけですね。今こう見てるとですね、とにかく不良債権の問題がまあ随分みんな言われてますけども、これ投資が止まってるんですよね。日本なんかでも機械設備なんかがですね、全然動いてないでしょ。投資が止まってんですよ。だからこれみんなですね、老朽化していくんですよ、世の中がね。で、車とか家電だってですね、それ売れなくなればったり投資は止まるわけでしょう。あいつ自分たちでなんか新しいもの開発するなんて能力もないとこばっかですからね。ひたすら人の真似をして人より安く作って、だからそのために原価低減だけしてると。で、トップはですね、何億円ももらってね、自分の手柄だと嘘吹くという、こういうバカみたいな経営をですね、当たり前のようにやってるわけですから、これはですね、ソ連東欧の末期のですね、あの企業と同じで、だんだん追い詰められていきますよね。で、そうすると、また新しいその経済を立て直そうということになると、これ全く新しく投資を始めなきゃいけないんですね。で、今はとにかく本当に、世の中の人たちがちょっと間違ってるのは、投資をするところは、確実に儲かりそうなところだけなんですよね。確実に儲かりそうなところというのは言ってみればね、農地で言えば、美田と言いますか、美しい田んぼと言いますか、とっても綺麗な田んぼと畑、これをですね、まあ乗っ取っちゃうわけね。乗っ取って自分のものにすると。一番簡単ですよね。で、今日から稼げると。こんなことばっかりやってるわけですね。そうすると、耕作放棄地みたいになったところは、ずっとほったらかされているわけですね。投資のチャンスがないとか言いながら、要するに、何のことはない。自分たちでですね、努力しないんですよ。とにかく横取りをして、怠け者の根性でですね、金を稼ごうという、まあそういうやり方がですね、まあ今、ものすごく広がってんですね。まあ考えてみればね、株屋が進める投資なんて怠け者の投資ですよね。株屋の投資なんか全部怠け者の投資ですよ。何もしないんだもの。金だけ入れてさ、リターンが出せ、リターン出せて、自分は育って待ってるわけでしょ。経営の能力なんかないしさ。要するに、まさに寄生虫みたいなもんですよね。だからそんな奴らがですね、この投資がいいとか悪いとか言って、それを尺度にさ、ね、企業の運営なんかやったらね、それはおかしくなるに決まってますよ。まあアメリカなんかはね、その株屋と銀行屋を今度分けるということで、また銀行証券の分離ということになってきますね。まあアメリカもよくあの法律通したと思いますよ。やっぱり法案のこの流れ見ていたら、やっぱりこう庶民の怒りが激烈だったという部分ですね。上院なんかもですね、最初は随分金融機関寄りだったんですけどもね、だんだんそれが許されなくなってきましたね。で、まだいくつかこの抜け穴条項が入ってるんですけども、あの抜け穴を埋めようって話も今別途進んでいて、だからやっぱりこれ、金融機関を取り潰し、江戸時代の淀屋辰五郎みたいにですね、 傲慢にも程があるつんでですね、幕府からお取り潰しという感じだね、あれはね。だからやっぱりこの、人々のこのね、見てるところ、やっぱりその株屋に経済、株屋の常識で国を動かしたらですね、それは国も潰れるし、みんな生きていかれない。これみんな気がついてきたと思いますよね。そりゃそうだよね。アメリカ人も随分騙されたよね。30年間株屋に騙され続けましたからね。だってリストラをすることはいいことだと。リストラしたらですね、仕事なくなるじゃないか。じゃあどうすりゃいいんだ。それは簡単だと。株買ってりゃいいんだと。どうしてだと。あんた首にしたらその分だけコスト下がるんだと。だからその分だけその利益上がるんだと。だから首になる前にその会社の株買っておけばいいんだと。そしたらあなた首になって給料減った分株価上がると。儲かると。そんな理屈だったでしょ、最初。ほんで、しかし株はどんどん暴落をすると。どうもならんと。で、クレジットカードも最初みんなやってたんだけど、クレジットカードは会社クビになったら取り上げられちゃう。じゃあ会社クビになったらどうやって生活すればいいんだ。家だと。株は落ちることもあるけど、家は絶対落ちないと。不動産は値下がりしない。だから、とにかくどんな借金してでもいいから家を買えと。こうやって最後家をみんな買ってそれが暴落して何もないわけね。だからアメリカの庶民なんかも30年前からこれだけ株屋に騙され続けてですね、今日のこのとんでもない窮状があるわけですよ。やっぱり30年前にもう一回ね、製造業復活させなきゃダメだったんですね。で、その製造業と言いますか産業の復興を得なきゃいけなかったんだけど、あれ一番反対してたのは株屋の連中だからね。結局当時アメリカを支えていた大手の金融機関、大手の銀行がみんなおかしくなっちゃってですね、結局あの時に、まあ、ソロモンとかモルガンとかですね、まあ、そういうユダヤ系の国際金融資本がアメリカの金融市場の真ん中に座ってたわけですね。まあ、それでそんなんだにアメリカの会社のですね、労働組合だなんだめんどくさいところをですね、そんなもう一回ねやり直すよりは、そんな金があったら海外アジアなんかにもですね、アジアにですね、投資してこう新しい工場を作った方が絶対有利だ。まあこんな感じでアメリカの金融界はですね、その産業再生に協力しなかったですよね。あそこがやっぱりね、一番のポイントですね。だからサプライサイド経済学とかね、なんかいろいろ言って本気でその産業を立て直そうとした連中も80年代後半にいたんですけども、まあ株屋が協力しなくてそれっきりでしたね。だからやっぱりそういうの見てるとね、本当にこの公銀って必要だなと思うんですよ。その国と産業とその国の国民と運命を共にする銀行金融機関がないと、その国の国民あるいは国は支えられないね。どこでも投資していいでしょうなんて話にするとですね、みんな予想持ってっちゃうもんね。だから結局どこでも投資していいよって言うとね、みんな美電を狙うんですよ。悪乗りしてね、その簡単に儲かるとこばっかり行っちゃうわけね。一生懸命にならないんですよ、あれ。で、二宮尊徳がですね、あの幕末にその経済の立て直しをする。その時彼はその荒れ地の開墾をみんなに進めるんですね。荒れ地を開墾するんですよ。今で言えば耕作放棄地を含めた荒れ地を開墾するんですね。で、そうするとですね、荒れ地で取れたものは自分のものになってきますから、で、荒れ地を開墾して、で、そうすればみんなに喜ばれるでしょう。で、自分でその分、その、まあ、お金をね、貯めていって、そうやって、今度、なんか、また新しい荒れ地を、隣を買って、で、少しずつ、この、自分の農地を増やしていく。まあ、こうやってやっていけばいいわけですね。ですから、経済なんかもそうですよね。誰もやっていないこと、誰もやってないことをですね、まあ自分たちでやっていけばいいわけですよね。今皆さんの会社どうですか？誰もやってないことをやっていこうということを本気で経営者が言って、で、それをやっている会社でしょうかね。本当によくその辺見てほしいと思うんですね。リスクは一切負わない。必ず儲かるところだけにしか投資しないと言ってるところは、そのまま終わりますよ、これ。そんな美電なんかありゃしない、いつまでもね。ものすごいその激しい競争になってきて、しかも世界中これバブル崩壊して新しい投資をしないっつんだから、どんどんどんどんみんなですね、今儲かってるところに人も金も殺到してくるわけですよ。そんなところやったってですね、もともと喧嘩が弱い日本人なんかですね、あっという間にですね、タックル食らわされて追い出されちゃいますよね。ですから、まあ、今ですね、 見てるとね、基本的に、大きな会社はですね、新しいことをなんかやってみようと、本気でやろうという気になってないところがほとんどなんですね。で、これなんかやろうと思うと、まず第一にね、お金の問題の前にやっぱり経営者なんですね。経営者が、荒れ地の開墾ということの意味と、その醍醐味が分かってないとダメなんですよね。やっぱそらね、別に欧米のことをいろいろ言うわけでもないんですけども、あの人たちはその植民地の開拓ってのやりましたでしょ。宣教師なんてのがいてですね、今から500年ぐらい前からですね、世界中に行ってですね、信仰を広めてね、で、そこを突破口に商売もやっていくわけですよ。しかもどっかね、知らないとこに行って、そこで一生を終える、途中で非業の死を遂げる、そんな人もたくさんいたわけですよね。あれ、ものすごいパワーですよね。考えてみたら。今でもヨーロッパの、企業家なんかでも結構発展途上国、水も電気もろくにないような国で商売してた人たちいますよね。あれ、一番儲かるんだって言うんですね。やっぱそうなんですね。本当にね、儲かる仕事を安定的に利益を出す仕事をやりたいと思ったら、リスク取らなきゃダメですよね。それはやっぱりこの荒れ地の開拓なんですね。なんか日本ちょっと誤解してるところがあって、リスク取るっていうのは、預金を下ろして株を買うことだと思ってるけど、違うんですよ。株式投資ってのは人任せの投資なんですよ。こんなものただの博打なわけね。どの馬が勝つかなんて自分で馬乗ってるわけじゃないしさ。単にそんで博打でしょ？だから、預金を下ろして株買うってのは、それリスクを負ってることではなくて、博打打ってることにしか過ぎないんですよ。で、リスクを負うというのはですね、荒れ地の開墾のこと言うんですよね。誰もやってないことを自分でやってみるんですね。一人じゃできないときは何人かでやるんですね。それが企業とかね、投資組合っていうもんでしょう。で、そういうことをやるためにはですね、自分はどんな世の中を作りたいのか、どういうものが世の中にあったらいいのかという大きな見識を持ってなきゃダメですね。それから、かなり行動力を持ってなきゃいけませんね。だからやっぱりそうやってリスクを負う過程の中でね、やっぱり本人も相当鍛えられていくんですよ。その思いというものをしっかり固めて、思いに従って行動するっていう、その実力をですね、身につけていく。これがですね、リスクを負う本物のこの自由化というもののね、ポイントなんですね。なんか本当にその辺は誤解してる人多いですよ。自由化というのは、博打を打つことだと違いますね。投資というのはですね、そんなもんじゃなくて、荒れ地の開墾のこと言うんですよ。だから世の中にまだ使われてない資源、ね、本来活かされてない人の能力、それが荒れ地なんですよ。それをいかに開墾するかがね、これは企業人の仕事であってる本物の投資というもんなんですね。そういうことをやっぱりちゃんとできるようにしないとね、これは難しいですね。私も神奈川県の西の方の小さな町に住んでるんですね。で、朝4時があって、役場なんか行くとですね、狭いところにダーッと人が座って、いるんですよ。役場にね、その机のとこ人が座ってんですよ。で、見てたってね、仕事なんかしてる様子がないわね。仕事してるふりはみんなしてんですよ。ああ、こいつら今日もこれ給料もらいに来てんだなと。こうやって朝からね、何も仕事なくても座ってないと給料もらえないと。来てんだなってありありわかりますね。ほんで、たまにこの税金なんか払いに行ってやることあるんですね。払いに行ってやることがあって、で、窓口行くとね、その親父がいるんだけどね、声かけの出てこないわけですよ。呼ばわったってね、でかい声出して、振り向きもしないわけね。こいつ、何なのかなと思ってると、なんか隣からどっかのね、人がまた別の人が来て、へえ、すいませんって感じでね、なんか書類受け取ってんだけど、なんか後で聞いたらですね、あれ休んでんだって言うんだね。何？座って、席に座って休んでるって時間があるんだって言うんだよね。本当に、人馬鹿にすんにも程があると思いますけどね。こういうのを見るとですね、やっぱ給料は一体ゼロにしてみたらいいね。とにかく全部払わない。ね、民間の会社だって払わないことあるんだから、気に入らなきゃ裁判でも何でも打てと。ないものはないんだから払えないんだと。ね。国が敗訴してですね、町が敗訴して、敗訴したってないかな、ないんだから仕方ないんだと。開き直っちゃうしかないですね。それぐらいしないとダメなんですね。要するにね、役場に、ああいうとこに勤めてるのもね、全部が全部とは言いませんけどね、明らかに仕事したくないから来てんですよね。それはね、広い意味で言ったらね、やっぱりね、荒れ地の開墾ができてないんですよ。本来人ってですね、もっといろんな能力あるんですね。 何、まさからですね、座ってね、ほら休んでなくたってですね、客が来たってですね、わざわざ金持ってきてもらって、持ってきてやってんのにですね、頭下げて受け取ることもしないのよ。そういうですね、心得違いの華々しいのがですね、存在してるわけね。でもそういうのは、やっぱそういう環境になったからね、そういう風になっちゃってるわけですよ。もともと生まれついてそういう変な人間だったら多分ってことはないんですね。やっぱりね、能力の開発をちゃんとやっていかないとですね、どんどんおかしくなっていくんです。ですから、荒れ地の開墾というのはですね、実は人にとってみると、本来ものすごくですね、やりがいのある仕事なんです。人生の中で誰もやってないことをやっていく。ねえ、そのできないことをやっていく。まあ、スポーツなんかもそうでしょ？皆さんそういうの見ていいと思うでしょ？ああいうことをスポーツじゃなくてですね、スポーツ以外の部分で、どんどんどんどんこう、みんなが一人一人実績を積んでいくとですね、国はあっという間に元気になるんですよ。ですから、リーダーの非常に重要な仕事というのはですね、一人一人のこう適性とかね、本人の好みとか、本人の、まあ、実力とか、そしてその、ね、これから向かっていくべき、世の中の方向、国の方向、地域の方向、企業の方向、そういうものを見極めて、どこの荒れ地の開拓を今すればいいかをですね、しっかり示してあげること。どこの荒れ地をどんな風に開墾すれば、この人、もっとうまくいくのか。それをこう、しっかり見極めて、いろいろアドバイスしてあげること。これがやっぱりリーダーの非常に重要な仕事なんですね。人はやっぱりそのね、どんどん年を取っていくんですね。で、ですからその限られた時間の中で、いかにその人が、まあ言ってみれば、荒れ地の開墾ができるか。荒れ地の開墾をすれば自分自身のですね、成長、進化、生成、発展につながっていくんですよ。自分も成長するんですね。だからこれは双方にとって非常にいいことで、その場所をですね、まあその年に合わせてですね、こう用意していくというのがね、リーダーの非常に重要な仕事なんですね。まあそういうことを考えたときに、今本当にそのリーダーがリーダーの仕事してないってことよくわかるでしょ？まずリーダー自身が荒れ地、どこに荒れ地があるか、すなわちどこで何を今度ね、開発すれば人々がより幸せになるのかということをいつも考えてないといけないんですね。今だけ見てたらですね、経営ってもう成り立たないですよね。よく日経新聞なんか見ててたまげるのは、その統計の数字がちょっと上向きになったんで、おお、これから景気いいなんて平気で書くわけね。要するにこの、ずっと今までの歴史を見ていけばですね、多少良くなったって、病気が治ってない以上、絶対その、ね、大きく元気になることなんてないわけですよ。しかし、今その一瞬だけ見ていいとか悪いとか言ってるわけね。もう歴史全部忘れてるわけですね。考えてないわけですね。あるいは未来のことも考えてないんだね。未来これから何をすればいいかってことも考えてない。だから究極の庶民ですよね、はっきり言ってね。庶民とかいう言葉あまり使いたくないんだけども、一般的な言葉で言うならばね、こう、いろいろ見識があって、幅広くものを見える人が、まあ、リーダーであるとするならば、その対極は庶民と言いますかね、フォロワーでしょ？何も考えてないで、目の前のことしかわからない。あれどう見てもですね、日経新聞とかですね、それから霞が関、永田町の人たちの多くは、あれは庶民ですよ。何も考えてないんだもん。だからやっぱ何も考えてない普通の庶民がリーダーの任を負わされてもですね、その訓練すらしてないし、どんなものか大事か、どんなことが大事かってことも分かんないでやってんだから、それは物事うまくいかないのは当たり前ですよね。で、荒れ地の開墾をやっていないと、どんどんどんどんその生きる場所がなくなっていくんですね。どんどんどんどんその廃校地、廃校田が増えていって、で食べるものもなくなって、すなわち商売もどんどん先細りになっていって、一人一人追い出されていって、追い出される人も結局荒れ地の開墾やってないから実力は何にもないから、へたれ込んで、みんな死んでおしまい。最後はこうなっちゃうんですよ。中世末期のヨーロッパみたいにですね、とてつもないペストが流行して人口が3分の1になっちゃったと。ああいう風になっちゃうんです、あれ。本当に最後ね。何もしないでいると。だから結局ですね、まあヨーロッパなんかも反省でしょ？中世末期のすさまじいですね、まあ腐敗と貧乱と停滞、反省ですよね。それでその飛び出していくわけだよね。あれ、近代っていう時代に、こんなことしとっちゃいかんつうわけでですね。なんかそれはなんかわかる気がするんですけども、日本もそうですね。今これだけ賃貸化して、荒れ地の開墾をみんなやらないで疲弊している。これからですよね。ソ連東欧の場合も、まあ、ある意味そうだったんだけど、次に出てきた新しいそのプロジェクトっていうのが、まあ、西側と同じ開発でしたよね。だから結局今またハンガリーだとかなんかね、国家の危機になってるけども、結局西側と同じことやったから、それ追いついてる間は良かったんですけど、西側もこけ始めたら一緒にこけるということで、また振り出しに戻りましたよね。 だからやっぱこれからはですね、人の真似して経済運営しようとしてもダメだから、日本は日本にふさわしいやり方でやるしかないんですね。まあ私前から観光とか農業とかいろいろ申し上げてますけども、まあそれはある意味で日本に非常に合ったもんだと思いますよ。それから製造業もね、中国おかしくなってきてんだから、あれ戻しちゃえばいいんですよ。国内で中国以上の環境にも良くてコストの低い製造業の体制を作ろうと思えば作れるはずなんですね。そういうことがね、荒地の開墾なんです。まあそうやってね、なんか新しい日本を作っていったらね、きっとまた蘇るんじゃないかなと思いますけどね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。成功は荒地の開墾からということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。